そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組始まりましたね。
そうですね、続々と始まってきてますね。
気になる作品ありますか？
私今期結構原作とかを読んでる作品が多くて、まあ、3月のライオンとか船を編むの小説も読んだんですけど、中でも漫画原作の作品2作品、ドリフターズとうどんの国の金色けまりをすごく楽しみにしてます。
それ楽しみにしてるだけでまだ見てないですよね。
見てない、だってまだこれから始まるん
だもん。あ、そうですよね。
でもあのドリフターズはコミック同梱版の先行の1,2 話っていうのがあったんで、それを見たんですよ。そこからさらに追加シーンが入ってるということなんで、もう期待大。本当にコミック同梱版見てる人は評判が良かったと思うので、うん、楽しみにしてます。迫力満点だと思ってます。まあ、反対にね、うどんの国はめっちゃ癒される作品なので、それがなー、もういい感じに PV もとっても良かったので、いい感じにアニメ化になってるといいなと楽しみにしてるところです。くんさんはどうですか？
とりあえず私が1話を見た中でこれはって思ったのは、まあ、2期ものは置いといたとしてですね2期ものの中で安定パイなんですよ。やっぱりガンダムの鉄血にしてもですよ、夏目友人帳にしてもユーフォニアムにしても、
はい、
何の問題もない、うん、頭からこうガッツリ入れる感じで。でも2期の中では文豪ストレイドッグスのツークル目1話が、まあ、13話ですけど、めっちゃスタイリッシュでかっこよくて、はい、
文豪も好きですよ私も。
今期はね、特集したいなって本当に思ってますね。でも新番組始まっている中で気になっているのは灼熱の卓球娘。
おお、
これがね、まあ、女の子いっぱいアニメではあるんだけど、卓球部分がめっちゃ熱くてね。
へー、卓球アニメですよね。
良、うん、かったです、すごく。あとショートアニメなんですけれども、信長の忍び。
おお、大地秋太郎監督の作品じゃないですか。
ちょっとこうショートアニメなかなか取り上げない番組ですけれども、やられたなって正直思います。
おー、うん、いいじゃないですか。
面白かった、本当すごいテンポの良さが素晴らしかったですね。まあね、
アニメの秋じゃないですか
本当ね、めっちゃありますからね。
本気
どんだけ見ていけばいいのかって感じですけれども、本当楽しみにしていきたいと思います、はい、ということで今日の特集は、
はい、インタビュー会です。タイムトラベル少女マリバカと8人の科学者たちです。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。そこアニ、今回はタイムトラベル少女マリバカと8人の科学者たちより山崎治監督をお迎えしてお話を伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
はい、山崎です。はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、今日はよろしくお願いいたします。まずはシリーズ制作お疲れ様でしたというところだと思うんですけれども制作はいかがでしたでしょうか？
はい、そうですね、思いのほか他のテレビシリーズに比べれば、あの制作期間がたっぷりあったので、そういった意味ではあの環境はすごくいい状態でやれたと思います。はい、
早速なんですけれど、まあ、今回の、ね、企画の発端だとかそういうところから今回はもうじっくりお話伺いたいなと思っているんですけれども、そもそもの話なんですが、山崎監督が、まあ、監督に就任された経緯っていうのはどんな流れがあったんですか？
もともと私が所属しているこのワオワールドっていう会社が、まあ、親会社がワオコーポレーションっていう、はい、あの 教育関係の会社で、で、そこがまあ、全国で500人から1000人くらいの単位です。スーパーサイエンス賞みたいな、実際にこう、実験をみんなの前でいろいろ、小形式でやりながら、仮説実験授業みたいなことを親子で楽しめる科学賞みたいなことをやってる会社なんですね。で、そこで、板倉先生って今回そのマリワカの原点っていう形でその本を出された先生の提唱されてる仮説実験授業みたいなことから発展してそういうものをこうアニメーションとかでその子供たちに科学に興味を持ってもらえるような作品作りができないかっていうことでなんかもう10年ぐらい前からずっと、会社的にはいろいろ構想があったようなんですよ。
あ、そうなんですね。お話に出た、磁石と電気の発明発見物語ですよね。
あ、そうですね、
はい。はい。こちらが1983年の出版というふうに見させていただいたんですけれども。
そうですね。
うん、そうなんですね。これをこういう、なんていうんですか、科学者もののアニメをやろうと思って探してきたというよりか、これがあって、アニメ、というかまあアニメみたいな形で子供に伝えていきたいなっていうのがあって今回のマリワカという形だったっていうことですか？
そうですね。だからマリワカをやる前にも随分いろいろなそのフラッシュアニメーションみたいなことも含めていろいろチャレンジはされてたようなんですよ。で、はい、私自体はもうずっとそのここ何年か、白鸚のシリーズをやってて、スタジオディーンさんの方で、はい、出向して、はい、
そうです
ね。なので、そういう動きがあったこと自体は具体的にはちょっと知らなかったんですね。で、白鸚が一段落して劇場公開が終わったところで、会社に戻ってきたら、実はこういう企画が動いててっていうことで、お話をいただいたっていうのが、一つの流れですね。はい。
じゃあもう今作は、時間帯、今回朝の時間帯のアニメですけれど、対象年齢だとかそういうところは企画の当初から決まった形で進めていったっていう形だったんですね。
そうですね。ただ、今の7時台、8時台くらいの週末の時間帯って、意外とその年齢層が低いんですよね。児童向けっていうよりは幼児向けに近いので、そういった意味では、その小学校、高学年から中学生くらいまで、上は高校生くらいまでをターゲットに今回の作品は企画されてるので、少し年齢層的には高めな設定でしたね。企画の設定は。
どうしてもああいう時間帯にやってるものってこうアニメをたくさん見ているがゆえに思ってしまうところかもしれないんですけれど、カードゲームが後ろにあったりだとかおもちゃとかそういうものがあるイメージだったので、すごいこうザ・オリジナル作品じゃないですか、マリワカって。だから本当に不思議な印象を受けていたというのが正直なところだったんですよね。
昔はよくあったんですけど、今ですね、はい、やっぱ少子化が進んでしまってて、アニメーションの作り方自体が、やっぱりその、おもちゃを買ってくれる低年齢層か、それこそ、ソフトを買ってくれる、その、20代以上の大人に向けてのアニメーションばかりになってしまっててですね、意外とその、購買層にもうなりづらい、小学生、高学年から中高生っていうのがターゲットにしたアニメが作りづらくなってるんですよね。なので、そういった意味では今回の企画っていうのはすごくやっぱり今までにはなくなってしまってるような作品かもしれないですね。で、特に今回その磁石と電気っていうものがですね、取り扱ってる中身が中学校の2年生くらいで習うような理科の授業を作品のメインの素材にしているので、年齢が低いと逆にわからないっていうところもあってですね、そういった意味でも、やっぱりターゲットが最近のアニメにはない層に向けて作ってるのが、やっぱ新しく見えてしまうところかもしれないですね。
確かに、そう言われるとそうかもしれないですね。大人にも響くところだったのかもしれないですね、そういうところが。
コンセプトが、親子で楽しめるとか、
はい、
親子が一緒に見れるアニメーションとか、親も子供もこう、そのアニメーションに対して、こう、堂々と会話ができるような、 そういう作品にしたいっていう、まあ、基本コンセプトがあったんですよ。マリアカ自体は。
はい。
それで、まあ、そのエデュメーションっていう言い方僕らしてますけど、その教育とアニメーションを合わせることによって、なんていうんですかね、難しいことをなんか楽しくこう、学べるとか、学ぶきっかけを与えることができるような、そういう作品にしたいなと思ってて、まあそういうコンセプト自体が他の会社じゃなかなか企画として成り立たない。
うんうんうん、
それがまたなんか不思議な作品だなとみんなに思われている一つの要素なんだとは思いますけどね。
うん、そこが本当にいろんな人に引っかかった、本当に見たことないな、うん、こんなアニメっていうところだったんじゃないかなと、
ね、昔はあったのかもしれないですけどね。でもこうもうここ何年もずっと見てなかったっていう驚きはありましたね、
うんうん、名作劇場とか、はい、その一社提供とかでその子供たちのこう上層教育に向けてこういう、こう、いい作品をアニメーションで見てもらいたいみたいなことでお金を落としてた時代が、かつてあった。
ありましたね、確かに。
それが、いろんな、こう、社会的な状況の変化で成立しづらくなったっていうのはあるのかもしれないですね。うん、
だからこそ、こう、すごく、その、親子で見れる新鮮さっていう部分には、ハマったんでしょうね。
そうですね、今ないですもんね。
ないですもんね。
僕らの頃はあったんだけどなと思うんですけど。
ありがとうございます。今回ですね、作品のファンの皆様から監督への質問を募集しました。たくさんの質問が集まりましたので、ここからは、その質問をもとにお話を進めていきたいなと思います。
カエンさんからの質問です。子供向け教育アニメだと思ってノーマークでしたが、エンタメとして面白く、しかも丁寧さや誠実さが伝わってくる良作でした。学研の付録が好きで、実験したくて仕方なかった子供の頃を思い出しました。今学校でこういう作品を見せたら子供たちは変わるのでは？教育アニメとエンタメとの絶妙なバランスはどうやって取ったのですか？いい作品をありがとうございました。
まあ子供向けだからこそそのいい加減な作りはちょっとしたくないっていうのがまあ基本にあったんですよね、うん、自分たちの中に。で特にその大人が思ってるほど子供はバカじゃないっていうか、
はい、
作品の本質をすぐ見抜くので、で特にその小学校高学年から中学生っていうターゲットって自分たちを振り返ると宇宙戦艦ヤマトとかの初代を見てたりとか、ガンダム、ファーストガンダムなんか見てた世代なんですよ。だから相当こう、今でいうそのアニメオタクと言われる人たちの、その初期の段階を支えた人たちっていうのは、今このマリワカのターゲットにしてた世代だと僕は思ってるので、そこにその何でもありな設定をまず入れたくなかったっていうのが一つあると思います。あとはその、なんかよくこの手のその教育的なアニメの中でその偉人の業績を紹介することにすごく主眼を置いた作品って過去にもいっぱいあったんですけど、幼児向けとかだったらいいんですけど、やっぱりその中高生になってしまうと、ああいう構成だとドラマに入れないっていうか、
うん、
メインの主人公たちに感情移入がやっぱりどうしてもできなくなるので、そういった意味では、そのエンターテインメント作品としてキャラクターの魅力とシナリオのそのドラマ性の完成度をこう上げてですね、見てる人間がやっぱりユーザーの立場で見たときに面白いと思ってもらう中身にしたいなというふうに思いましたね。
原いつきさんからの質問です。マリワカではアニメ的な表情変化やキャラクターデザインが少し古めのものになっていましたが、これはどういう意図でなされているのでしょうか。そしてもう一つ、マリワカは子供たちが好奇心や探求心といったものをサポートする作品だとツイッターで監督が話されていましたが、監督が日常にある科学で不思議だと思うものはありますか。私は冷蔵庫やクーラーが空気を冷やす原理が時折不思議に思えてなりません。
まあ、キャラクターのデザインに関してはですね、まあ、親子で見てもらうことをコンセプトにしてたので、やっぱり大 父さんお母さんの世代が見て、あんまりこう拒絶反応が出ない。はい、はい。落としどころに持っていきたいなと、まあ思って、まあだからちょっと懐かしくて、でもやってることはちょっと新しく感じるような中身にしたいなと思って、いろいろこう試行錯誤した末の落としどころが今回のデザインなんですけど、まあ特に最終回でですね、現代とあの未来のシーンがつながっていくんですけど、現代の表現と未来の表現を変えていこうと思ってたんですね。で、その時に色味とかデザイン的な処理とか、そういうのを変えようと思って、若干、スタートのところは、懐かしい雰囲気にしつつ、ラストシーンでちょっと今風に近づけた画面作りにしたいなっていう、まあ一つコンセプトがあったって感じですかね。
なんかやっぱりこう初めて見た時にちょっと懐かしみを感じるというか、それこそ何でしょうね、私ですら子供の頃に見てたような気がするみたいな気になるというか、これだったら確かにお母さんもこんなアニメばっかり見てないでと言われるようなやつじゃないのかなっていう感じに思いますし、あとこれ原樹さんの質問で私もちょっと面白いなと思ったんですけれども、日常にある科学で不思議だと思うものはありますかって原井月さんが実際に思ったっていうのが、なんか素敵だな、このマリワカってアニメに通ずる質問だなと思うんですけれど、このあたりは監督いかがですか？
個人的にはその、なんですかね、ここでこう音がこう聞こえてるように、そのドップラー効果だとか、光の赤方変異だとか、なんかそういうものを見つけたその科学者がいて、で、まあ、ヘルツなんかがその見つけたその電磁波と共通するものなんですけど、なんか近づいてくるものは光の波長が圧縮されて青系に触れて、離れていくものは波長が伸びて赤系に色が変わるっていうものを、その理論的に理解した上でこう宇宙を眺めてると、なんか宇宙がすごいスピードで広がってるっていうのを、その赤方変異によって、なんかこう真理に近づいていく科学者ってすごいなと、まあ個人的には思ったりしますね。
ちなみになんですけれど、はい、山崎監督もともと科学はお好きだったんですか？今回のマリワカで結構勉強されたとか、そういうところもあったりするんですか？
もともとですね、親父が物理の、高校の物理の教師なんですよ。
そうなんですね。
はい。
へえ。
家にそういう物理実験の器具とかいっぱいあって、それこそ手作りでモーター作ったりとか、そういうのは小学校の頃とか
結構、
理系の人間ではあったんですよ。ただまあ受験とかが重なった時期に勉強大嫌いになってですね、漫画ばっかり描いてたらなんかこういう道に進んだっていう、なんかそういう感じですかね。はい、
まさに早瀬さん家みたいですね。
そうですね。でも、理論的なこととか、こういう、その物理実験的なこととかも意外と好きで、で、あとドキュメンタリーが好きなので、いろんなそのドキュメンタリー番組とかはよく見てましたね、小さい頃。
ヒグマロワイヤルさんからの質問です。父親の失踪の謎。見影を選んだ歴史の妙など素晴らしい構成に圧倒されました。漢文から料理までをつなげる面白さ、まだまだ広めていきたいので2期も切望しております。監督さんにお聞きしたいのは人物名についてなのですが、見影がジョーという名前でアメリカ人に紛れても違和感がないように、多くの人名で英字、年代や永遠を司るやマリ、真理といったダブルミーニングが隠されているように感じました。キャラの造形や命名はどのように行っていたのでしょうか？キャラクターの名前についてですね。
はい、そうですね。見影なんかに関しては、作品の役割的に敵側に位置しているので、まあ影の存在みたいな、なんか意味合いを込めて見影って名前をつけてるんですよ。で、あとはそのラストの、終わり方で、そのエジソンの成功の影で、彼を支えてるみたいな、なんかそういうイメージから見影っていう名前とか名字をつけてるところはありますね。あと、マリのお母さんの早瀬明に関しては、タイムトラベル少女がこう、時間に関わる作品なので、水晶時計のクォーツから店名をつけたんですよ。パティスリークワルツっていうのは、そこから来てるので、逆に その店名が実はお母さんの名前から来てるっていう風にこう逆算して、あの、アキラの名前はついてますね。
はあ、そっちが、そういう矢印だったんですね。
あ、そうですね。まあ、あとは、旬は、あの、竹冠をつけると竹の子になるので、まあ、ささくってる場合じゃねえ、みたいなにうま
く。そんな。
まあ、嘘です。すいません、嘘をついてしまいました。まあ、まあ、実際にはまさかあんな、こう、オープニングの、作声が、ああいう盛り上がり方をするとは、全然思ってなかったんですけど。なんか、まあ、みんなが楽しんでもらえたんで、まあ、よかったかなとは思ってますけど。
いや、ああいう動きもちょっと懐かしくていいなと思いましたし、個人的には、瀬古田さんの名前も分かりやすくせこくていいなと思ってました。
ああ、そうですね。あれは、広田さんの、ネーミングなので、瀬古田。
そうなんですね。
なんですよね。うん。で、岩田さんが声優をやってくれて、でその流れの中で名前まで三つ尾になってしまって申し訳ないなとちょっと思いながら、でも岩田さんの演技がすごく良くてですね、二枚目声ばっかりの中でやっぱりあのうなぎのうな丼の山椒のようなそばの七味のようななんかこう味のあるなんかスパイスの効いた声でやっぱり岩田さんうまいなと思って、うん、あのブースのこちらで聞いてましたけど。
砂漠の狼さんからの質問です。さて、以前山崎監督は科学者にはイメージカラーが設定されているとおっしゃっていたので、エジソンさんは赤かなぁなどと自分でも考えてみたのですが、ボルタさんなど何色かわからない科学者もいたので正解が知りたいです。お願いします。続きまして、マフィンさんからの質問です。アニメにしやすかった偉人さんと表現が難しかった偉人さんを教えてください。また、ホームページにある集合写真がめっちゃいい雰囲気ですね。実際のアフレコ現場はどうだったんですか？特に年齢が逆転のことぶき若ちゃんや戸松ママさんとか、シリアスとギャグが絶妙な森川パパさん、坪井美影さんの現場の様子が聞きたいです。
イメージカラーに関しては、あの、ギルバートがセピアっていう茶系の色をイメージして、背景を含め、あの、過去に飛んだ時の色を、ちょっとそっち側に寄せた画面作りにしてますね。で、あと、フランクリンは、デイドリームっていう、その青系、ちょっと水色がかった青系の色をイメージしてるんですよ。で、雲の色とか、雨の日が多い物語だったので、まあ、ちょっとそういう水色、青系の、画面作りにしてます。で、ボルタはシルバーグレーのイメージだったんで、彼のその髪の色とか、服装から受ける印象とか、あと、イタリアの、まあ、街の感じとかも、全体に若干グレー側に振ったような作り方をしてますね。あと、ファラデーがゴールデンイエローっていう黄色系で、で、モールスがライラックの、紫系に、設定してます。で、ベルがスカイグリーンで緑系で、ヘルツがラベンダーアイスっていうちょっと白系ですかね。若干青みの、紫青みの入った白っぽい色に、設定してますね。あとエジソンがシグナルレッドっていう色で、そんな風に各偉人のそのイメージカラーっていうものを自分の中ではちょっと設定をして、で、各スタッフにそのイメージを踏まえてキャラクターやそのキャラクターの色ですね、デザインや色味を決めてもらいつつ、あとは美術のスタッフにもそこら辺のことを踏まえて画面作りをしてもらったっていうのが、イメージカラーの設定です。まあ、なんか、それぞれ、例えばいろんなネットで色を検索してもらうとですね、色味の意味合いみたいなのが、いろんなところで紹介されてるんですけど、それをちょっと見てもらうと、ああ、なるほどっていうところはあるんじゃないかなとは思うんですけどね。
アニメにしやすかった偉人さん、表現が難しかったところなど、お話が出ていますけれども、いかがですか？やっぱ電気物で実際に存在した人っていうところもあるとは思うので。
はいはい。
そこを言うと、あ、言ってそうみたいな風に思って見てました。
そうですね。まあ、でも意外と私の作品、歴史上の人物が登場する作品多くてですね。
はい。
こういった意味で特別この人は作りづらいとかっていうのはあんまりなかったんですけど、ただ、総じて古い時代の人で資料が少ない方が創作の自由度が高くて、ドラマ作りはしやすかったですね。
うん、なるほど。
逆にそのヨーロッパってそれこそ何百年も前の建物とか、下手するとそのヘルツとかボルタなんかに関してはその彼らがいた大学がそのまま残ってたりするんですよ。
うん、
それが嘘がつけなくてですね、なんか非常に苦労するっていうか、位置関係とか大学の規模とかですね、距離感の問題とか細かいディティールだとか、あと偉人のその個人の問題よりも、その彼らが住んでた、歴史的な環境が、馬車の形とかですね、例えば道路が石畳になってるのか土のままなのかとか、そういうのまで写真とか挿絵とか、その当時の絵が残ってたりとかするので、あんまりなんか嘘がつけなくてですね、後でいろいろ修正をしたりしたこともありますね、制作途中で。
それこそ最近の作品だと時代考証さんが入ったりするところですけど、この作品は本当に時代も世界、国も行ったり来たりするから大変だったんだろうなっていう感じがしますね。
そうですね。だから文献的なもの、資料探しが結構大変だったし、やっぱり設定制作の方はすごく苦労したと思いますね。スタッフが、まあ、総動員で結構資料を集めてきて、で、これでいいと思ってやってたら、実は年代が、2、3年違ってて、それは今回設定した年代よりも2、3年後の、写真でしたみたいなんで、それをいきなり書き直したり。だから、最終回のエジソンたちの写真とかも、参考にした写真があるんですけど、一番最初に絵コンテで書いてた、参考写真と、画面になったものは違うんですよね。
あ、そうなんですね。
年代が違ってて。
へー。
あと、まあ、役者さんのことに関して言えば、まあ、設定的なことっていうよりは、アフレコとかで、はすごくこう、いい雰囲気だったので、なんか実力のある役者さんたちがすごく揃ってて、そのマリワカのようなすごく振れ幅のある演技と、ヘルツみたいに、そのすごく繊細な演技が求められるところも、やっぱりそれぞれの役者さんたちがすごくなんかうまく演じてくれたのが、やっぱりこっち側で見てても、まあ、岩田さんの先ほどの件もそうでしたけど、なんか、ああ、やっぱり力のある役者さんたちすごいなと思いながら、うん、見てましたね、ブースの手前で。
はい。いや本当に偉人さんたちのキャスティングはすごい誰が誰だろうっていうの出てるけどどうなるかすごい楽しみなところで、ファラデーさんとか、あ、ちょっとチャラいんだみたいな勝手な思い込みができちゃいました
あ、でもファラデーはそうでもないんじゃない？フランクリンとかは意外とチャラい系で持っていってたけどね。あと、その鉱物人的にはトマツさんがすごくかっこいい大人の女性の演技ができてて、で、音響監督の長崎さんにトマツいいよっていう話をされててですね。で、お願いしたら、なんか本当に、なんか自分が思ってるトマツさんのイメージと随分違うところで演技してくれて、非常になんか印象に残るキャラクターでしたね。
すごくキリッとしていて、はい、あれだけ自由な早瀬パパを、なんて言うんですかね。厳しくしつつも優しく受け止めてくれるようなお母さんって感じでした。
うん、そうですよね。うん。あと、あれですね、ベルの会の、
はい、
テストの時に、英字役の森川さんが、ベルの助手のトマス・ワトソンのことを、トマツ・ワトソンって言って、トマツはうちの奥さんだった、失礼しました、みたいなことを言ってみんな笑わせてたんですけど、テストの時だったんで、わざとやってんのか、なんか素で間違えたのかが、正直こっち側ではわからず、でもなんかみんなで受けてましたね。
ちょっと台本見て言いたくなっちゃったのかな、とか思っちゃいます、
ね。なんかね、森川さん上手いので、なんか失敗なのか本気でなんかやったのかがわかんないっていうね、すごく、なんか面白いエピソードはありましたけど。
亀のラスカルさんからの質問です。個人的には秘書さんがちょっとかわいそうでした。 三影と一緒にエジソンの時代で暮らすという案はなかったのでしょうか。なんか唯一救いがなかったように感じてしまって。
そうですね。オープニングで、その、エジソンのそばに三影と黒木がいるんですけど、
はい、
僕の中ではですね、オープニングのコンテ切ってる時に、あれはその、今回の本編の最後のドラマっていうか、実はあの後のドラマを考えてはいたんですよね。マグネット&エレクトリシティっていうあの未来から来た本に、実はその何十年後かの未来の情報が、実はあの裏側のページにずっと載っててですね、実はシュンがあの後 TSS の実用化に成功して、それが、具体的に世の中に出ていくような歴史も書かれてるんですね。設定的には。で、それを、その開発するための資金を、出していたのが、三影のいなくなった後の会社を守り続けてた黒木っていう風な、なんかイメージが僕の中にはあって、なので、その後、実用化の一番最初に、過去に飛ぶ人として黒木は存在してるかなと、なんとなく自分の中に思ってて、オープニングにつながってるっていうのはあるんですよね。
今でもこう、三影様を助けに行くために黒木は奮闘してるんですね。
そうですね。あと、本当はその設定的にはですね、本編には、では使わなかったんですけど、俊也マリの没年まで全部設定してたんですよ。
へぇ。
ただ、あの本が、はい、旬の没年まで書いているのを、旬が見るのはどうよ、みたいな話が、シナリオ会議のところで、いろいろ、やっぱりみんなから意見があって、そうだよね、っていうことになって、あの本が出版された時点では、まだ旬は存命で、あの本は、まあ、出版後何年かして、過去に飛んでるっていうか、そういう設定にしてるんですよね、結果的に。
ちょっとお話に出たので聞いてみたいんですけれど、旬だけあの本の、なんていうんですか、仕掛けじゃないですけど、その未来のところまでが読めてるところが本当に短いカットで語られてるじゃないですか。あれ今の何だったんだろうと思いつつも、なんとなくわかるような、なんか不思議なというか、旬はどうやってあれをわかったんですかね。
あれはだから熟読してるうちに何かそういう風なものを触れたんですよね、きっとね。普通に読んでれば開けないところが開いた。だからそれは逆に言うとエイジも読んでるんですよ。
あ、なるほど。
で、あの本の基本設定、僕の中での設定なんですけど、実はあの本に全ての TSS の、設計図とかそういう風なのも全部入ってるんですよ。それを、元に、その物質転送実験でこう、蓄積してるノウハウを使って、エイジがあの TSS もアーミラリコンパスも作ってるんですよ。ただ、それを起動させるための基本プログラムも全部あの本の中に入ってるので、バイオスってわかります？コンピューターに OS を読み込む一番最初の基礎プログラムになるものも含めてあの本の中に全部入ってて、TSS とが完成した箱の状態っていうか、機械の塊のところに、あの本を、リンクさせると、そのバイオスをまず読み込んだ後に、すべての OS、基本プログラムを全部読み込んで、あの機械が出来上がってるっていう考え方なんですね。なので、あの本が燃えてしまうと、実は今のまんまだと TSS が、こう、エイジが作り方を知ってたとしても、起動しないっていう、そういう風な設定も僕の中には、あってですね、はい、なのであの本を燃やしたんですよ最後。
だから作らなきゃいけなくなるわけですよね、これから。
そうですね、だから全てのものが失われてしまって、ただその TSS 自体はおそらく何十年か先には誰かが見つけて実用化していくんだろうなっていうような終わりになってる。
ドス V 先輩からの質問です。最後までどの回も外れなく面白かったマリワカ、ラストはそう来るかと思わず口走ってしまいました。エジソンの今につながる偉大な発明の陰には、三影さんの存在があったわけですね。三影さんは憧れのエジソンと共に事業ができたわけで、ラストの満足そうな記念写真を見て、想定外のハッピーエンドを食らった感じです。あっぱれです。山崎監督への質問は、 最後の老婦人は誰なのかということ。銀のコンパスは旬に渡されたものなので、あの人は旬の子孫だと思っていますが、マリちゃんだという人もいるし、誰なんだろう。
ある意味こちらの意図通りの解釈で非常にありがたいなというのが感想ですね。そうですね。まあ、あの流れだと普通に見たらマリの晩年に見えるんですよ。
私もそう思いました。はい、最初。何も疑問に思わずそう思ってました。
そうですね。なので、監督としてはそこを確定したくなかったっていうのがあって、コンパスの色を銀色にさせてもらったんですよね。それこそプロデューサーとか、シナリオのスタッフとか、そういう中では基本的にやっぱあそこで渡すコンパスの色が金色のイメージだったんですよ、当初。ただその現状それにしてしまうといろんな意味で確定してしまうんですね。そのあれがじゃあ何年くらい先なのかとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのまで見えてしまうじゃないですか。そうするといろんな意味で整合性がきっと取れなくなるなっていうのが僕の中にちょっとあってですね。それはどういう意味かっていうと、まあ、やれるかどうかわかんないですけど、2期をやると知ったときに、じゃああれは一体何だったのみたいなことが、いろんな意味合いで、なんか障害になりそうな気もしたし、だからそこを確定したくなかったっていうのが正直なところですね。だからどちらで解釈してもらってもいいと僕の中には思ってて。で、そう解釈してもらえると逆にありがたいなと思ってるんですけどね。
国千田さんからの質問です。マリワカ公式さんがこんなことをツイートしてて驚きました。三影様の社用車10話から12話の方のナンバーはエジソン電球の開発に成功した10月21日1021になっています。車のナンバー？三影さんがそんなにエジソンファンだったとは。なら今回あちらの世界に置き去りになったのは、三影さんにとってすごい幸せなことなんじゃないですか。もしかして一番のハッピーエンドは三影さんだったのか。すごい綿密な設定、構成に驚いています。山崎監督は脚本も担当されていますが、エンディングに至るまでの伏線の張り方、そして縦軸と横軸の練り込みのご苦労をお聞かせください。
まあ、基本的に各話の、まあ、完結する構成の中で、過去で起こってることっていうのは、偉人ごとの各話完結の話だったので、まあ伏線は前半で張ったものは、後半でちゃんと回収するっていうことを、まあ基本コンセプトにして心がけながらやってたのが、まあ一つ、まあ、横軸にあるんですけど、まあ現代パートのその、エイジの失踪とか謎の本の、設定とかっていうのはですね、意外とシナリオライター陣とやっぱりすごく悩んでいろいろ話を詰めてましたね。で、前半やっぱり時の段階ではあの本は、未来の誰かが意識的に何かをやらせようと思って送ったんじゃないかとか、実はお父さんが、失踪前にあれを作ってマリア・シュンに託したんじゃないかとかっていうなんかいろいろななんか設定を固めるための議論がシナリオ会議中にいろいろやったんですけど、やっぱりそこをいろんなこう人間の意思を、必要以上に入れると、話が破綻してしまうっていうのが正直あって、この中で、かつてまあ自分が好きだった西田シャトナーさんのビリーブっていう舞台劇があってですね、で、まあ西田さんっていうのは今、弱虫ペダルとかの演劇の方の、舞台演出とかやられてる方なんですけど、その方がもう1990年くらいかなの頃にその上演された戦国時代のを舞台にした舞台劇があって、それは信長家臣団のところにですね、20世紀から一般住宅がタイムスリップしてきて、そこに未来人は誰もいないんだけれど、
家だけがってことです
ね。家だけがっていう、そうですね。家が。
家付きで、はい。
タイムスリップしてきて、そこに日本の歴史の参考書が置いてあって、それを、光秀とか、が見てしまうって、本能寺の変で信長を光秀が裏切るみたいな歴史が書かれているのに衝撃を受けて、それまでそういうつもりは全くなかったんだけど、自分が親方様に殺されるかもしれないっていう気持ちから、信長に対して反旗を翻していくというようなドラマだったんですよ。で、その 謎の本っていうか未来から来た本っていうのが過去の人間にその知識を与えることによって過去の人間が翻弄されるっていう、全くドラマの構成も何も違うんですけど、アイデアとしてやっぱりそういうものがなんか自分の中では参考にさせてもらった一つだった気はしますね。だからそこがうまく噛み合って、最終回のあの展開になったし、で、お父さんが、実は TSS とかあの本のことを具体的にまだ知らなくて、お父さん自体もその秘密を探ってるっていう展開なので、4話なんてこう、すごく前半の部分でお父さんとマリオを合わせることができたりとかっていう、なんかこう、縦軸の伏線の張り方が、そのアイデアが、できたことによって、随分こう、整理されて、ドラマ作りがしやすくなったとこはあります。
ヘルツさんとかはまさにこう未来の道具に励まされてじゃないですけど、
ああそうですね、
自分がやってることなんて何の意味があるんだと言っていたものが頑張れるような気持ちになるってわけですから、その参考にされた舞台はそれにこう翻弄されてですけど、こっちはそのプラスに、マリワカの方はプラスに転換されてっていう感じですよね、
そうですね。だから実は人間ってこう記憶とか知識によって心が救われていくんだろうなっていうのは、この作品の中には、なんかすごく大切にすべきところだなとは思ってて、だからモチベーションって、状況は今と、さっきまでと全然違わないのに、なんかちょっと悪いことがあると、自分の状況が、全く数時間前と変わって何も変わらず、なんかこう、不幸な情報を聞くと、いきなりメンタル的に落ち込んだりとか、逆にそのいいことを聞くとモチベーションが上がったりとかっていうことが人間の中で起こるので、やっぱりモチベーションをキープするための、なんか一つのきっかけになってればいいなっていうところはありましたね。そういう知識が。
その不屈さと、あとは結構柔軟さも、もちろんこのマリワカっていう物語のなんていうんですか、タイムトラベルという現実にはまだあり得ていないものというところですけれど、みんなすごい受け入れ体制がすごいじゃないですか、歴史上
の。ああ、偉人たちのね。
そうなんですよ。ヘルツさん、すごい iPad すぐに使えてたし。
ヘルツは持ってただけですけどね。マリがこうピンピンって押してたから、はい、まあそうですね。ただ、やっぱり言葉での情報で、こう伝わる部分の限界はあるけど、目の前にそれを見せられると、驚くっていうか驚愕するものっていうのはやっぱりあるので、そういった意味では、やっぱりアニメーションっていう映像媒体の中でドラマが展開できるのはやっぱり強みだなと思いますけどね。
ヤウコさんからの質問です。世の中にないものを生み出そうとしている人たちだからか、タイムトラベルを結構すんなり受け入れてくれるところも含め、出てくる科学者が好きにならずにはいられないようないいキャラクターばかりでした。公式サイトでも紹介されていたように、ヘルツが自分の研究を役に立たないと言ったのは史実のエピソードとのことですが、この他にも実はこんなところも史実を反映していたんだよという場面があれば教えていただけると嬉しいです。
まあ、過去の偉人たちのエピソードは基本的にできるだけ史実に忠実に描きたいなと思って作ってたんで、ファラデーとデイビー先生の関係とか、ベルとメイベルやそのハバードさんと、あとはそのエジソンなんかの関係とか、そのベルなんかもそうだし、ファラデーなんかもそうだし、あとはまあ、モールスの部分なんかも基本は史実に忠実に描こうと思ってやってるんですよ。ただまあ、モールスに関しては、チャールズ・トーマス・ワトスの、エピソードを、エイジのやらかしちゃったものに、こう、ギャグ展開にしちゃったのは、ちょっとこう、史実通りではないんですけど、ただまあ、あれをきっかけに、その、モールスが、モールス信号をひらめいたとかっていうような部分に関しては、基本的に、こう、現代史に残ってる部分は、整合性を取ろうと思って作ってますね。
ギルバードさんのメイドが、はしたないっていうのもいいですよね。そりゃそうだよねって思いますよ。
あそこはシナリオ会議中に、スタッフからいろいろ、なんか、それやっぱちゃんとやるべきじゃないですかっていう意見があって、そうだねっていう流れでしたかね。はい。
今回質問の他に、番組への感想のメールもいただきましたので、いくつか取り上げさせていただきます。
ひよさんからの投稿です。タイムトラベル少女は、実は私が坪井智弘さんが好きで、みかげさん役が坪井さんだと知って見始めた作品でした。そしたら子供たちも毎週見るようになって、毎週親子で楽しみにしていた作品でした。時には、ちょっと後ろめたい思いを持ちつつ趣味に興じることもある母親にとって、自分の趣味が子供の楽しみや知識を増やすきっかけになったのはとても嬉しいことでした。ストーリーもキャラクターも教育としてもすごくいい作品だったと思います。できればシリーズ化を希望します。素敵な作品をありがとうございました。続きまして、いちごミルクレープさんからの投稿です。妹が風太役の山下さんのファンだったので、録画を一緒に見ていたら好きになり、そのうち二人とも土曜に早起きしてリアタイするようになったといういきさつがあります。マリワカは見やすくて、どの回も笑えて、勉強になって最後は感動して、12回があっという間でした。夏に一緒に過ごしてあっという間に秋になっちゃった感じで、今はちょっと寂しいです。美味しそうなお菓子や、ちょっとしたセリフとか、丁寧な背景とか、基本的に優しい人ばかりとか、大好きな大好きなアニメでした。続編とかシリーズ化とか何か続きは考えていないんですか？もし続編が出せるんだったら、妹は天文学者、私は医学者なんかがいいなぁと思っています。時期ができるように頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。
ということで、親子の方とか、本当にいろんな層の方から今回こうやってコメントまでいただけて、私たちも嬉しいです。
これ今回お話聞いていたらもうまさに理想的シチュエーションみたいな感じじゃないの？
本当そうなんじゃないかなと思います。監督いかがですか？こういった声が届いてきました。
そうですね。もうありがたいですね。僕らが望んでた、あの、家族構成ですね。あの、ひよさんに関しては、本当に。はい。あの、それこそ、ね、いちごミルクレープさんなんかもそうですけど、あの、兄弟とか姉妹でね、あの、見てもらって、なんか、しっかりハマっていただいたっていうのは、非常にありがたいですね。で、やっぱり、あの、子供たちとか、お母さん、お父さんとかが、これを見て、ああ、なんか、いい作品だなっていうのもそうなんですけど、ちょっとこう、なんだろう、科学面白いかもしれないとか、いろんな歴史書とか科学書とかを今、図書館とか本屋さんで買ってきて読み直してもらったりすると、なんかこの作品作った甲斐があるなとは思ってるんですけどね。
こう、小さい子の夢が公務員っていうのが私結構まだ信じられないところがあったりして、やっぱこう面白いものを面白いと思って探求していいんだよってマリアカはすごい言ってくれた作品だなと思うので、あの、いちごミルクレープさんも言ってますけど、私もいろんななんとか学者のマリワカがまた見たいなって思ったりします。
そうですね。もう僕らも作りたいなとは思っているんですけど、まあ、もろもろね、いろんな大人の需要があるので、うまく、
はい、
そこら辺がクリアできるとやりたいとこですね。まあ、この、なんだろう、子供たちに関しては、まあ、マリワカ7話なんかで、その、想定員の話とかを書きましたけど、やっぱりその、まあ、ゲームなんかをまあ僕も30代すごく作ってたんで、あの、僕も責任の一員をこう、背負っちゃってる可能性あるんですけど、やっぱり数時間とか数日こう頑張れば目標が達成できるような、それが達成できないと自分に力がないみたいな判断をすごく早い段階でするように、なんか、子供たちがなってきてるのがやっぱりすごく良くないなと僕の中では思っててですね、あの、変わってないかもしれないけど、ずっとこう考え続けたりやり続けたりしてると、あの、突然何年か後にいろんなことができるようになったりっていうふうなのが、今世の中全般の出来事だということに気づいてもらえるといいなと思ってこの作品を作ってるんで、ぜひなんかそういうものが伝わってるとありがたいですね。
ブルーレイの発売も決定したというところで、12月の発売に向けて鋭意制作中と聞いております。これは、あの、ファンの声で発売決定になったというふうに捉えていいんですよね。
基本的にはそうですね。企画当初はもう全くそういうふうに、な話は全くなくてですね。
はい。
あの、それこそビデオ反射みたいなものがバックについてないので、ここはもう本当に放送後の環境がやっぱり一番大きかった気がします。はい。状態としてはやっぱりこう、地上波で放送されてないところに、その届くような手段が、逆に言うと円盤以外に なんか見当たらないところもあって、まあネット配信はね、あのアニメファンの子たちが当然見てくれてるとは思うんですけど、なかなか一般のその、小学生、高学年とか中学生がネットでべったりついて見てたり、お父さんお母さんが見てるってことがなかなか難しいだろうなとは思っててですね。
なんか本来のブルーレイのあるべき姿という感じもしますし、なんか図書館とかにも入ってほしいなって思いますね。
ああ、ありがたいですね、そうなるとね。
とか学校、視聴覚室とかで見てほしいなと思いますし、それこそまた続きが見たいなと思ったら、そこで応援できるところだと思うので、私たち視聴者たちが。
これボックスで出るっていうのも買いやすくていいですよね。最初からこうメディア販売が全く予定されてない状態でスタートしたっていうのは本当にこう驚きですけども、いかにもこの作品らしいっていうのか、結果的に見るとですね。でもこうファンの後押しでこういう流れができたっていうのはね、まあ作品が結果的には良かったからじゃないかと思いますね。
そう言ってもらえるとありがたいですね。
アニメファン層的には有料配信サイトで全然 OK だったんですよね。見れますからね、うんうん、でもやはり確かにその幅広い層にってなると、メディアとして残っていないと見づらい部分はありますもんね、うん、一応いろいろ特典の方も検討されているみたいなので、公式サイトの方をぜひ見てください。
それでは最後に山崎治監督から作品のファンの皆様へメッセージをお願いします。
はい。特集番組で組んでいただいて本当にありがとうございました。非常にこう、ターゲットが絞りづらい作品だったと思うんですけど、応援してくださった方々のおかげで、なんとか一つの形ができるところまで来たと思ってます。本当にありがとうございました。感謝してもしきれないという気持ちでいっぱいです。また、このシリーズ作ることができれば、今回に負けないクオリティで作っていきたいなと思っているんですけど、できれば陰ながら、応援し続けていただければと思います。ありがとうございました、
は
い、
私たちも応援してますし、次があったらまたぜひ山崎監督にお話伺いに行きたいと思ってますので、よろしくお願いします
ありがとうございます。
今回はタイムトラベル少女マリワカと8人の科学者たちより山崎治監督をお迎えしてお話を伺いしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
今回の収録は取材のタイミングの問題でスカイプで収録させていただきました。なのでね、珍しくクムさんもトークに参加してくれたんですよね。
はい、ちょっとね、山崎監督の声が若干聞きづらい部分があったかもしれませんけども、それは申し訳ありません。
はい、
でも面白い話いっぱい聞けましたよね。
ねえ、そんな裏側の設定まであったのかみたいなことがいっぱい聞けたなと思いました。
でも逆に言うと出せなかったみたいなところも含めてね、これぞ本当の裏話ですよね。
ねえ、
ありがたいなと本当思いました。続きの可能性が全くないわけではないっていうことは今回の話に出てますからね。
そうですね、
そこまでは出せる、まああるとは言ってないですよ、もちろん、ね、でもその辺はね、こうみんなの応援次第なんじゃないかと思いますので、頑張っていけばこういういい作品が出てくる可能性はあるってことですよね。
12月のブルーレイ発売に向けてみんなで頑張りましょうって感じですね。
はい、
はい、
大事なことです。はい、
うん、
ということで来週の特集は
ユーリオンアイスを特集します。
新番組からいきますよ。
いやー、でもこれは超ワクワクしちゃいましたよ、一話見て。
実はね、急に決めたんです、はい、これ別の作品を予定してたんですけれども、
は
い、
そうですね、
あの1話を見てしまってめっちゃこう盛り上がってですね、私の中で まあ、ツイート見てた人たちは分かると思いますけど、めっちゃ盛り上がってですね、これはもう、あの、特集したい、したい、したいっていうぐらいの勢いがね。
そうですね、これは本当に、見てっていう気持ちもありますよね。みんな見て。
ただね、これ、すごいよね。あの、はい、地上波3局ですよ。テレビ朝日、佐賀、長崎。いや、まあ、舞台がね、佐賀と、で、原作者が長崎出身ということで、でもそれ以外、ないの。あと BS 朝日だけ。ありえないでしょ、こんな面白い作品。
インターネット配信をかなり、
はいはい、配信はね、たくさんやってるんで、うんうん、まあ、とりあえず配信で見ればっていうのはありますけど、追いつけますからね。
はい。
来週2話まで見た感じで、まあ、BS だと追いつけないかもしれませんけど、まあ、1話でもいいと思います。まあ、1話か2話見た感じの感想をお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、BAY555 さん、まきさん、ランのすけアット転職活動中の50代さん、夜さえあればいいさん、アビマルさん、ニセクモスケさん、かきつばたさん、やうこさん、くにようアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
ということで、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、岩本さよりでした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。